1月23日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
今日のリスナーの皆さんはお得です。
お得、
はい、圧倒的にお得だと思いますよ。
いいですね。
リスナーの皆さんの不運をですね、不運、運の悪いのを、はい、全部私が今日一日で引き受けたような、
一手に、
はい、一手に引き受けましたから、だから皆さんの不運は全部私が今日引き受けましたので
そんな
大丈夫ですよ。今日大変だったんですよ。
そうですか。
お家出てですね、月曜日ですから、うん、当然飛行機に乗って東京までやってくる日なんですね、はい、うん、で朝車で出かけようかなと一瞬思ったんです、ところがですね、そこでふっと気がついたのがですね、はい、今日からかな、とにかくそこの空港まで行く間の高速道路が工事になって普通になってるということが判明して、そうすると下道行くと混むじゃないですか、はい、あら、予定している飛行機に乗れないかもしれないということで、ところがもう電車等の公共交通機関では絶対間に合わない時間なんです、はいはいはい、さあ助かる方法はただ一つ、全速力で走っても無理です。
いや、無理でしょ、はい、
ここで登場、原動機付き自転車ですよ、はい、原付き、去年ね、吸ったもんだの末買ったホンダのスーパーカブ110ってやつをこう引っ張り出してですね、これで行こうと
大活躍
思ったら、はい、寒いっすよね。その上、今日大阪は朝雨、
あ、冷たい
雨降ってる、この寒い時に原付で1時間空港まで走っていくってものすごくストレスじゃないですか。
冷え冷えです、ね、
でもね、他に方法がないからしょうがないんですよ、はい、もう観念してですね、カッパ着込んで、うん、カッパ着込んで原付にまたがって、もうなんかヘルメットのシールドも 水だらけになりながら、全身びしょびしょ、まあカッパ着てますから、まあそれでも、はい、でもカッパ着るの大変なんですよ、これが。
そうなんですか。
それで1時間かけて空港に間に合った、
はいはいはい、
間に合った、よかった、やっぱ原付は時間通り着くなと思って、空港のカウンターに行きましたとさ、
はい、
結構、
乗ろうと思ってた
の、結構、
結構、
その結構も機材整備につき結構とか書いてるわけですよ。
雨とか
天候じゃなくて。それで私の、メールアドレスが登録されてますから、はいはい、メールアドレスの方を見てみたら、メールアドレスの方の通知されてる理由は、なんかコロナにより観客減少のどうのこの、おいおい、ふざけんなよ、そんなんで。その上ですよ、まあ、ここ第一の大きな不幸ですね、
はい、
ね、まあ、そのものすごい寒い中、雨に打たれながら原付で空港まで行ってギリギリ間に合ったと思ったら、その空飛行機が欠航ですよ。
あ、
ひどい話でしょ。
ひどいひどいひどい。
でも本当にひどいことはこれから起きるわけです。
そうなんだ、笑っちゃった。
で、もともと予約していた飛行機はですねはい、はい、私金に糸目はつけない、もう人生残り短いですから、ね、ちょっと高いやつで簡単な軽食みたいなやつが出るお席を予約していたんでございますが、うん、要するに振り替えになって1便あと1時間後の飛行機に向こうが勝手に振り替えてたんで、はい、乗れたことは乗れたんですけども、1時間後の飛行機に、ところがその軽いお食事の出る席ではなくて普通席に振り替えになってて、はい、うん、それも3人席の真ん中だよ。3人席の真ん中で両方さ、
うん、
ちょっとあなたたちさ、うん、同じ金でその体重はないんじゃないっていう方が両側に乗られてですね、はいはい、私真ん中で小さくなってですよ、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだと思って、
はい、
ただ私時間には大変余裕を持って生活をしておりますから、それでもこの番組はなんとか間に合うと、は
い、ね、ちょっと、ね、
なんとか間に合う、
ね、
ちょっとまあなんか私が来ないというんで、う、一部で話題になってたらしいじゃないですか。
辛坊さんがいないけど大丈夫ってちょっとね、ざわつきましたけど、
いや一応連絡は入れてたんで、幹部の人たちは知ってるんだけど、うん、幹部の人たちがだから増山さんクラスまで落として、ね、話を落としていなかったんだよ。これは俺のせいじゃねえだろうと。俺のせいじゃねえだろ
う
と。
うんうん、
でね、はい、話はこっからなんですよ、はい、それで飛行機の中で、うん、その軽い食事が食べられなかったんで、うん、ここへ着いた時にだいぶ時間はもうギリギリだなと思いながらも、はい、押してたんです、時間が、
うん、
時間が押してたんですけども、なんか食べなきゃいけないと思って、うん、ここの近所のコンビニに飛び込んで、はい、何が食べたいかなと思ったら、そうだ今日はザルソバにしようと思って、ザルソバ
を買って近所のコンビニで、うん、はいはい、ここのいつものスタジオ前の丸テーブルで食べ始めたと思いね、う
ん
う
ん、なんかズルズルズルズル音がしてました。
いやそれがねそれがねこっからなんですよ、
は
い、
まだあるんです
か。ザルそばを食べるには、はい、まずザルそばから、はい、おつゆね、つけつゆのセットの器を外へ出して、はいはい、わさびとネギも外に出して、はい、でそばだけを中に残して、うん、であのほぐし水っていうのが入ってるんで、ほぐし水を上からかけて、はい、まあ箸でほぐしてもいいんだけども、あれあの上からもう一遍蓋をしてですね、ガシャガシャガシャって振る方が、
あ、よく混ざるというか、ね、
結構よく混ざるっていうか、はいはい、綺麗にほぐれるんです。であのかつて私ね、それをやった時にガシャガシャガシャってやった瞬間にそばがポーンと飛び出してうわちゃーってことがあったので、慎重を期してですね、はいはい、前そういえばあれやっちゃったよな、うん、ほぐしの水をこうね、うん、丁寧に振りかけて、うん、きっちり蓋をして、はい、四隅どうやったって中から麺がこぼれないようにセットして、
同じ失敗を繰り返さない、
ガシャガシャガシャガシャと振ったんですよ、
はいはいはい、
振ったんですよ。
振ったんですか、それで。
綺麗に麺はほぐれたんですよ。
よかったじゃないですか。
ところが勢い余ってですね、先につけつゆを作ってテーブルの上に置いといたんですが、それに手が引っかかって、つけつゆがあの丸テーブルの真ん中にバッと全部こぼれたの。
そうだったんですか。
コンビニのザルそば買って、うん、つけつゆが全部なくなった時に、どうしたらいいのって、で話はこっからなんです。それで、
まだある、
それでテーブルの上に、あの、つけつゆがネギ込み、わさび込みでずーっと広がったんです。
はい、
俺、これそば食えなくなっちゃうと思って、後先考えずに、はい、そのテーブルにこぼれたつけつゆの上に、そばです。それを吸着しよう、テーブルの上にそばをドーンと置いて、テーブルにこぼれたつけつゆをそばに染み込ませて、
ちょっと辛抱さん、
いやいや、
ちょっと
で結論から言うと、はい、全部食べたんですが、そこそれからなんだかずっと気持ち悪くてですね、
いやいやいや、ってかね、その選択をするのが
病気になるとかっていうよりは、なんかあのテーブルの上にこぼれたおつゆの上にそばぶちまけて食べちゃったという自分のなんていうか、私あのほらあの不潔恐怖症だから握手できないっていうのは皆さんご存知ですよね。
不潔恐怖症の人そんなことします。
不潔恐怖症で握手もできない私が、はい、テーブルの上にこぼれたつけつゆの上にそば全部つけて食べちゃったんですよ。一本残らず食べてからなんとなく心理的に気持ち悪い。なんかすっごく気持ち悪い。
あれはね、いろんな人があのテーブル触るわけですよ。
言うな。
もうね、
言うな、もう分かってるから言うな。
お掃除し終わった人とかね、トイレから帰ってきた人とかがね、みんな触るわけですよ。
それ以上言わないでください。そうなんです、あのテーブルの上でさ、テーブルに向かってみんなでワンワン喋ると当然のことだから飛沫その他はあのテーブルの上にきれいに飛びますよね。
空
気中のほこりも全部積もりますよね。
全部積もって
ますよ。それをつけつゆで洗い流した形になるんですが、その洗い流したつけつゆに麺をつけて食べてしまったんですよ。これが
なんでそんなことしたんですか。いや
だからね、とっさの時の行動で、だからこれつけつゆなしで麺を食べるか、テーブルにこぼれたつけつゆに麺をつけて食べるかという、まあ、ある意味究極の選択を迫られて、反射的に、いや全く味のしないざるそばは辛いと、つけつゆはものすごく美味しそうにテーブルにこう広がってるわけで、この上にそばをあげたら開けたら食えるだろうと。
いやありえないですよ。
今日なんか本番前妙に浮かない顔をしていた理由が実はそれでありまして、はいはいはいはい、せっかく頑張って近所のコンビニで大好きなざるそばを食べて、私あの年末年始の台湾旅行しながら日本帰ってざるそば食べたいっていうのが、はいはい、もう最大のなんかこう楽しみみたいなので帰ってきて、でやっとそのざるそばにありつけたのに、食べようと思う直前にですね、つけつゆがなくなるという、どうしたらいいんだこれは。
それ一言言ってくだされば、どっかにお醤油とかお塩ぐらいはあるんで持ってきたん
で。ああそうですね、本当にいいお蕎麦だったらあの塩だけで食べるという手はありますけど、そうそう、いやコンビニの蕎麦ですからね。でもまあ少なくともテーブルにこぼれたつけつゆにつけるよりは塩の方がマシだったなとか後から考えれば分かるんですけども、もうやっちまった後ですから。だけど今もうこれ喋ってる段階で全部食べてますから、一本残らずみんな食べた後ですからね。
そのお腹の中ですからね。これはしょうがない。
勘弁してください。
自分でしたことで、これはね、自業自得というんですね、こういうこと
はね。なんでそうなったかというと、全部飛行機が欠航しやがったせいなんです。
まあそこからね、
連鎖的に、まあ、もっと話をたどると、うん、いつも使ってる高速道路が閉鎖されてたということもありますけども、
うん、それに気づかなかった辛坊さんが元を正すと一番、
みんな私が悪いんです。
みんな
私が悪いんですよ。別にね、そば釣りがこぼれたからといって、何もそのテーブルにこぼれたそば釣りにつけて食べるしかないわけで。
こっちまで気持ち悪くなってきちゃったじゃないですか。
こっちまで気持ち悪くって、増山さんの話聞いてるだけですけど、私はリアルに食べてますからね。
好き好んで召し上がったんでしょう。あ、
そういうことで、さらにその上に残ったテーブルのめんつゆは、はい、あのいつもテーブルの上に置いてくれてる、はい、あの新聞で吸着しましたので、そこの新聞不用意に開けると中からそばつゆがこぼれますから、どうぞお気をつけください。一応これ言いましたからね。はい、被害がこう起きても私のせいじゃないですから。
大胆ですね。
いやーきつい。今日だからね、皆さんの不運は1日で全部私が引き受けましたので、
そういうことにしましょう。だから、はい、みんなのため
を思って、もう皆さんのためです。皆さんはもうこれから先幸せしかないですから、ね、今日宝くじ買うなら今日かもしれませんよ。
ちょっといいんじゃないですか、辛坊さんありがとうって言って宝くじ買ってもらって、
ね、宝くじ当たったら私に向けて拝んでくださいね。お願いしますから、本当にもう話先言ってください。
では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価続伸しました。先週の金曜日に比べますと352円51銭高い 26,906 円4銭でした。アメリカ株式市場でのハイテク株の上昇や外国為替市場での円安ドル高を追い風にした買いが優勢となりました。また為替相場は現在1ドル129円90銭付近で取引されています。さあ、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後はお知らせを挟んでズームフラッシュです。週末から今日にかけてのニュースをチェックします。で、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン4時台はルポライターの国友浩二さんをお迎えいたします。令和の今を生きるホームレスの皆さんの生活に迫っていきます。あのこの方もね、夕刊フジで記事を書かれたりされている方で、辛坊さんはね、はい、以前から注目されて、
ものすごく面白いです。今あの、はい、そのホームレス編が終わってですね、アジア放浪編というのを書いてらっしゃいますが、
はいうんはい、今日はいろんな話を伺っていきます。で、5時台では関東で相次ぐ強盗事件にズームしていきます。今日もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛坊さんへのツッコミ、何でも結構です。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、エンディングにお送りするズームはミュージックリクエストですが、今日のお題はどうしますか。はい、
ザルそばのつゆが全部テーブルにこぼれた時に聞きたい曲。
ザルそばのつゆが全部テーブルにこぼれた時に聞きたい曲ですね。
まあ、そこからさらにそこで、それであのテーブルにこぼれたつゆをそばで吸わせて全部食べましたまで話がいくと複雑になりすぎますから。
そうですね、そうですね、はい、まあ、こぼしちゃった時に聞きたい曲ね。
まあ、お店屋さんならこぼしちゃったらですね、新しいつゆ持ってきてくれますけど、そうですね、コンビニのザルそばだからどうにもなんないですよ ね、
そう
ね。だからもう一遍つゆだけ買いに行くか、そんなめんどくさいことできないですよね、
なかなかね。
という本当に今日の悲劇をもとに、
はい、お待ちしておりますので、こちらも選曲の理由も書いて zoom@1242.com まで送ってください。この後はズームフラッシュをお送りします。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカのバイデン大統領の個人事務所や自宅に副大統領時代の機密文書が持ち出された問題で、司法省は20日、バイデン大統領の自宅を捜索し、機密であることが示された資料6点を新たに押収しました。実質的に経営破綻しているのに金融支援で生き延びた会社を指すゾンビ企業の比率が2021年度は 12.9% と2年連続で上昇したことが帝国データバンクの調査で21日までに分かりました。 中国は22日、ゼロコロナ政策の終了後、初めての春節を迎えました。日本で中国からの入国者の水際対策が強化される中、東南アジアへの旅行が人気になっているということです。岸田総理大臣が昨日民放のテレビ番組に出演し、4月8日に任期満了を迎える日銀の黒田東彦総裁の交代を明言し、後任の人事案を2月に国会へ提示する見通しを示しました。先月5日、東京中野区の住宅に数人が押し入り、現金およそ3000万円が奪われた事件で、昨日強盗致傷罪で起訴された男が、この強盗をするために集まった、元から面識があるわけではないと供述していることが分かりました。今日、通常国会が開幕しました。防衛費の増額に伴う増税や物価高への対応、異次元の少子化対策の財源などをめぐって激しい論戦が展開される見通しです。週末に行われた ANN の世論調査で、岸田内閣の支持率が政権維持の危険水域といわれる3割を切り、28.1% になったことが分かりました。
さて順番に一言ずつ解説していこうと思います、はい、アメリカのバイデン大統領の個人事務所は自宅からですね、機密文書、機密文書って自宅持って帰っちゃいけないんですが、機密文書が見つかりました。これどういう文脈で話題になってるかというと、ちょっと前にトランプ大統領が自分が大統領だった時の機密文書を大量に持ってたっていうんで、はいはい、FBI の強制捜査を受けて、これがまあ非常に大きな政治的話題になって、やっぱり共和党に対する批判みたいなものが起きてたんですが、はい、いや民主党の現政権のバイデンだってやってるじゃねえかみたいなことになって、うん、まあいや、ブーメランっていう言葉が政治的によく使われますが、はい、まああれですね、トランプ大統領をこの間まで声高に批判してたら、お前もやってんじゃねえか、うんっていう話なんだけど、ちょっとそれはかわいそうかなと思うのはですね、トランプ前大統領の家から発見されたのが700ページ以上、バイデン大統領等々から見つかったのが十数ページ。だから見方としてはおそらくトランプ大統領は意図的組織的に大量に機密文書を持ち出したんじゃないのって、バイデン大統領の場合はなんか間違って持ってっちゃったんじゃないのっていうぐらいの、はい、レベルの、まあ、量が違うというのと、ただしですね、バイデン大統領に批判的な人の見方でいうとこういう見方も成り立つんですよ。トランプ大統領は FBI の強制捜査を受けていると、ところがバイデン大統領はあくまでも任意で弁護士立ち会いの上の任意捜査だし、自宅を強制捜査で徹底的に調べられたわけでもないから、その扱いが違いすぎるんじゃないのっていうことで、まあむしろトランプ大統領に寄り添うような人たちはバイデン大統領の攻撃のツールに使っていると、はい、ということがありますが、
はい、
まあどっちもどっちだなっていうような見方も当然ございます。その次の話題ですね、日本のゾンビ企業の割合が 12.9% だぞと、2年連続で上昇してるぞと。これね、まずいのはですね、ここはやっぱり数年間いわゆるゾンビ企業で、ゾンビ企業には一応これ一応定義がありましてね、簡単に言うと、
はい、
1年間の利益で、1年間の利益でその会社の借金の利息が払えないぐらい、だから1年間の儲けよりも、
はいはいはい、
借金の利息の方が多いよっていう、そういう企業ゾンビ企業っていうんですが、
はい、
ただしこの数年間ゾンビ企業が生き延びられていたのはゼロゼロ融資って言ってですね、まあ、コロナ対策という名目もあって、もう担保なし金利ゼロみたいなことで、お金貸してくれるみたいなもので、ギリギリ成り立ってるところがあるんですが、
はい、
そういうのが軒並み期限切れ今年あたりからするわけですよ。で、今までタダだった金利がなかった借金に利息がつき始めると、バタバタ潰れる企業があるんじゃないのということと、もう一つですね、やっぱりこの10年間、日銀政府の政策によって、まあ、お金たくさんばらまくことで企業を助けてきて、それで生き残ってる企業もたくさんあるわけですよ、うん、ところがそういう企業って賃上げができない、賃上げする体力がそもそもない、はい、うん、ただ日本ってやっぱり新卒で定年退職まで会社が潰れない限り働きますっていう人が多いんで、うん、そういうゾンビ企業に勤めちゃった人たちもそう簡単に転職しないっていうかできない、
うん、
そうするとゾンビ企業が大量の雇用を抱えていて、その雇用の中でその人たちの賃金が上がらないんで、日本経済全体が上向かない
ていうものすごく構造的な問題がこの話には背景にあるぞと、はい、ということは言えるだろうと思います。今年あたりから金利が突き出すと、金利が上がり出すと、うんうん、一気にそういう社会問題が噴出するって目に見えるようになるかなという気がしております、はい、さあその次の話題ですね。中国春節始まりました。春節期間の休みが始まったのは22日だから昨日の日曜日からですね、うん、でそのさっきのニュースの原稿は日本よりは東南アジアにみんな行ってるぞという話なんですが、なんでそういうことになってるかというと、まず中国国内 の, あの人の移動は去年の12月7日かなんかで解禁されましたから、自由に中国国内人が行けるようになりました。で海外にも行けるようになりました。それまでは中国は海外から帰ってくる人、自国民であろうと外国の人であろうと水際の対策が非常に厳しかったですから、実際中国国内に戻ってこらんないので誰も海外に出なかったんですが、それがなくなったんでどんどん中国人が海外に行くようになりました。どこに行くようになってるかというと、日本、韓国、台湾、イタリア以外です。
あ、以外に。
以外です。なんでかというと、はい、日本型って言っていいでしょう。まあ人口一番多いのは日本だから、日本型の入国の時に検査をして、検査で陽性が出たら隔離しますなんていうことをやってる。まあ隔離までやってるのは多分日本だけかもしれませんけれども、要するに入国時の検査が必要ですというのは、日本、韓国、台湾、イタリアしかないんですよ。他は全世界、ヨーロッパやアメリカは中国人に対する制限はあるけれども、出国前の陰性証明みたいなものなんで、入国時の検査がないんですね。だけど入国時の検査で日本みたいに隔離までされるとリスクが大きすぎて日本なんか来られないよって話で、そういう人たちがそういう制約のない日本、韓国、台湾、イタリア以外のところに今ドーンと出てるという状況 で日本の報道を見てると、中国はコロナの感染で大変なことになってるという印象をお持ちの方多いと思いますが、これ前先週若干触れたんですけど、これわざとやったとしたらすげえなと思うのは、去年の12月7日に全面解禁してるわけですよ、はい、爆発的に中国国内でコロナの感染が広がって、おそらく中国人の大半はもう今のオミクロン株に感染済ましちゃった状況の中で春節が来るわけですよ、うん、はい、そうするともうみんな感染してますから少なくとも短期的にみんな免疫持ってる状況の中で大量に人が移動するこの春節を迎えても、うん、いやもうみんな感染してますから、これで一気に病気が広がる原因にはならない、はい、ということで言うと、この22日からの春節を前に1ヶ月前にですね、1ヶ月じゃない、2ヶ月近く前に全面解禁して、とにかく国民全員感染っていうのをわざとやったとするならば、すげえ作戦だなという気はしますが、だからもう中国では感染は間違いなく収束傾向にあるはずです。まあそのあたりね、日本のそれで言うとその延長線上でね、週末に行われた ANN の世論調査で岸田内閣の支持率が、3割を切りましたと、うん、ANN の世論調査で3割切ったのは初めてのはずです。毎日新聞の世論調査ではね、過去2回切ってるはずですが、うん、ANN はね、ANN と聞いた瞬間に、この日本放送関係者は全員オールナイト日本を頭に浮かべるはずですが、あの ANN の世論調査といってもオールナイト日本の世論調査ではありません。
違いますね、これね。
これは ANN が何の略かちょっと知らないですけども、おそらくイメージで言うと朝日ニュースネットワークだと思いますね。あのテレビ朝日系列のテレビ局のネットワーク ANN っていうんですよ。例えば日本テレビ系列だと NNN っていうんですね。富士だと FNN ですね。というように ANN のテレビ朝日系の世論調査で3割切りましたというのは、やっぱりちょっと数字的にはインパクトあるかなと、
ね、
さっきのコロナで言うとですね、やっぱコロナに関して言うと、あ、時間がない、
ない、あ、10秒ぐらいな
ら無念だじゃあ後ほど喋るか喋らないか、
は
い、
そうしましょう。ズームフラッシュでした。
1月23日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、いただいたご意見ご紹介します、は
い、ありがとうございます。
群馬県桐生市にお住まいの13歳の男性学生さんです。
はいはい、ありがとうございます。前総
さん、はい、へーへー、今日は受験の結果を集計するそうで学校がお休みです。辛坊さんがザルそばをこぼしてくれたおかげで今日休めて番組を聞いています、
厳密に言うとザルそばのつけつゆです、はい、こぼしたのは、はい、
そうですね、辛坊さんが一手に引き受けますんでね、皆さんの風を、ね、それから、
はい、どうも、
ね、長野県のおたやんさん、
ほいほい、
辛坊さん、そばつゆの件残念でしたね。
もうまさに本当に、う
ん、私は以前ある表紙で、動物園で買ったソフトクリームをそのまま地面にひっくり返してしまい、コーンだけ手に持っている状況でした。
あるあるだね、あるある、ね、はい。
さすがにもったいないので地面についていないクリームは頑張って食べましたよ。辛坊さんも私と同じ状況だったらそうしますか？
あのね、私実はですね、バックパッカーやってる時だから20代の初めぐらいですね、ヨーロッパの、オーストリアの首都にウィーンっていうのがあるんですよ、はい、でウィーンの石畳の道をこう歩いててですね、ソフトクリーム屋かジェラート屋かどっちか忘れましたけど、そういうのあったんです。でさあ、うまそうだなと思ってですね、頼んで、でお金払って受け取った瞬間に、上がボトッと地面に石畳に落ちたんですよ。
もったいない。
で私も思わずうって言ってですね、半べそかいたんら、目の前のそのソフトクリーム屋のお姉さんがですね、黙って同じやつをもう一回作ってはいって言ってくれたんです。
優しい。
だソフトクリームっていうかジェラートっていうかですね、まあ、それで私ね、結果的にお金払ったような気はするんですけど、別に向こうはいらないって言うんだけど、だけどなんかソフトクリームも落としてみるもんだなって、なんかすごい旅の思い出で、私ね、オーストリアのウィーンってむっちゃ印象いいんですよ。
そういうことですよ。なんかちょっとしたことでね、その国の印象って変わりますからね。
オーストリアのウィーンっていうとね、なんかソフトクリームも落としても新しいやつを一からくれる街っていう、
優しい街って、
はい、
まあ、
何事も経験です、はい、
そうですね。
私なんかね、若い時からですね、パチンコがすごく下手だったんですよ、今のパチンコはね、ちょっと複雑になりすぎてよくわかんないんですが、昔は羽物とか飛行機って言ってですね、当たりに入るとパコパコしてそこに次々入るっていう、その頃は結構パチンコはまってたことがあるんですが、かなりの勝率というか負け率というか、負けるんです、だけどパチンコで負けた時には、明日からの運をチャージしたな、今日もって言ってですね、そうやって帰ることにしてたんです、ね、はい。だからまあ、物は何でも考えようっていうことでいいんじゃないですか。
綺麗にまとめましたね、
家福はあざなえる縄のごとしと申します、
うん、そうです、
人生万事塞翁が馬、
ということ
でございました、
はい、
今日は皆さんの不運を私が一手に引き受けております、
はい、お任せください。辛坊さんが引き受けます。あなたもご意見を寄せください。
今日帰り大丈夫かな。
本当ですよ。
けるかな、
今日はまだ続きますからね、辛坊さん、24時まで ね、
家で寝てからも何が起きるか分かんないですからね、
まだ結構ありますからね、時間ね、
まあ、気をつけて、まあ、しょうがないです、人間はなるようにしかならないですから、諦めましょうよ。もう
さすが太平洋を出した人の言うことは違いますよ。
ああ
サバイバルを経験した男は違いますよ。
そうですね、もうほとんど死んでるようなもんですからね。はい、何回も死んでますから私、はい、
頑張って今日残された時間を生きてください。メールはズームアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストのお題はザルそばのつゆが全部テーブルにこぼれた時に聞きたい曲です。お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集する話題はこちらです。空き缶拾いができる人は恵まれている。令和の今を生きるホームレスの暮らしぶりとは。先月、渋谷駅近くの吉武公園で再開発に伴う行政代執行のためホームレスの荷物が撤去されたというニュースがありました。昨今、公園などでの路上生活は厳しくなっていますが、昔と比べてホームレスの皆さんの生活はどのように変わってきているのでしょうか。この時間はルポライターの国友浩二さんにお話を伺います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。夕刊フジの連載をずっと読んでるんですけど、
はい、
夕刊フジの連載を読んでる時のイメージよりも、うん、ずいぶん若い人ですね。
私もそう思いました。お若い方
なんだな。若いし爽やかな兄ちゃんでね、見たら1992年って書いてあるから、1992年に大学卒業したのかなと思ったら92年生まれということは、まだ30ぐらいですか。
今ちょうど30になりました。
あ、そう、
はい、よく言われますね。
で、
はい、
そうだよね。だってあの30にして、西成の、まあ、キッチン宿っていうかドヤ街っていうか
要するに、まあ、労働者宿泊所みたいなところに78日間いたんですが、
はい、
ルポ西成78日間ドヤ街生活というのを、ね、本出してらっしゃいます、うん、ルポ路上生活で、今あの夕刊フジの連載は一番最初スタートは、いわゆるホームレスの皆さんと混じってホームレスをやってみましたルポだったんですが、最近それが終わって、東南アジア放浪編っていうのをやってますよね。
はい、そうです。
で、先週、いや今週、いや先週か、ちょうどですね、どっかあのインドシナ半島の山中で、行き倒れになりかけたところで先週終わってるんですよね、
はい、
その時におそらく死んではいなかったと思うんですね。
いらっしゃいますからね。
まあ死は覚悟、はい、しました
ね。なんでそんなことになったんですか、そもそも。
まあ、ちょっとあの近道を選んでしまった。
いや、そこはいいんです、そこはいいんです。そうじゃなくて人生です。
あ、人生、
はい。
そう、まあ、よく大学卒業して就職しなかった、なんでしなかったって言われるんですけど、まあ、できなかっただけと。
大学は普通に行ってたんですか、毎日通ってたんですか。
7年間かかったんですね、卒業に。
え、7年間、
はい、
7年間、
はい、
はあ、卒業はしたんですか。
卒業、はい、なんとかして、ええ、まあ、その余った3年で海外旅行したりいろいろやってたんで。
ああ、だから、ね、昔でいうとこのバックパッカー、
うん、
だただバックパッカーって大体60年代から70年代、まあ遅くても80年代の前半ぐらいまでで、うん、92年生まれということは放浪されたのが2010年前以降ですよね。
放浪は2015年から
ですね。もうなんかバックパッカーの時代じゃないですから。なんつったらいいのかな、遅れてきたバックパッカーっていうか。なんでそんなことになったんですか。
僕はずっとあの猿岩石さんの、
はいはいはい、
電波少年のあれで育ったんで、
電波、はい、そうか、猿岩石か、
そこからですか、
はい、はあ、ロンドンまで行っちゃうやつね、はい、半年ぐらいかけてね、うん、ええ、
で、まあ、昔から冒険みたいなことが好きで、ええ、まあ、学生時代からそういうのを やっていて、
は
あ、やっぱ冒険しないと心がちょっとくすんでいったんですね。
慎吾さんもそれ、
冒険しないと心がくすむ、いいセリフだな。いいセリフだな、冒険しないと心がくすむ。俺ちょっと使う、それこれから。
でも就職活動、まあ、3社受けたんですけど、ちょっとまあ受けてる間にこれじゃ冒険する人生にならないなということで、ちょっと途中で辞めてしまって。
ああ、なるほど。内定出る出ないよりも前で辞めちゃったんですか。はい、つまり、まあ、どこの企業にしたって、それはね、冒険を長期に行けるような企業なんかない
です
よ
ね。
はい。私もそうだったんですよ。私もそうだったんだけど、私はうちが、まあ、そんな、浪人その他を許してくれるような家庭環境になかったんで、もう就職せざるを得なかったんだけど、まあ、就職してからは、幸いなことに休みの多い職場でですね、夏休み冬休み必ず1週間ずつ取れるんですよ、
はい、
だから夏9日冬9日、うん、年に2回必ず休みが取れるんで、まあまあ9日あるとね、東南アジアならなんとかなるんですね、これがね、うん、それより遠いとこは無理ですけども。で、まあ人生それで定年退職したら、あとはバックパッカーに戻る、旅人に戻るというのを生きがいに人生生きてきたんだけども、うん、気がついてみたら、
まあ、こんな毎日で、いいじゃないですか、太平洋にも行ったし、いいじゃないですか。
まあ、そうですね、はい、いかし、あ、本当にありがとうございました、皆さんご迷惑をおかけしました。
はい、
まあいいや、そんで
、はい、
そんで、学生時代に、どこ行ったんですか。
僕は自転車で旅行していて、
はい、
香港、ま、あの猿岩石に習って、
はい、
香港に自転車を持って行って、そこからトルコまで行こうとしたんですけど、
香港からその時代は無理でしょ
う、
も
う。そうなんですよ。
途中絶対無理だわ、それ、はい。だって途中アフガンとかあるから、はい、無理ですよね。
で、最後はタイのパタヤまで来て、そこで旅が終わってしまった。
タイのパタヤか。パタヤビーチですか。第7艦隊の寄港地かなんかですね、パタヤビーチっていうところはですね、まあ、海岸沿いにゴーゴーバーみたいなやつがずらっと並んでて、うん、まあ、ホテルはあそこ安いですね、割とね。
はい、かなり。
割と安いんですか。そうですか、はい、それで3年もかけてやったんですか。
それは1年だったんですけど。
1年、
はい、まあ、その他にもちょっといろいろプラプラしていて3年間
長いね。それで、まあ、就職をせずに社会に出ました。
はい、
それから
その社会人の1日目から西成に行って、
はあ、
はい、そこで3ヶ月暮らして、
ええ、
本を出版して。
もう初めから本を書くつもりで行ったんだ。
そうですね、学生時代にちょっとお世話になってた出版社の編集長、
行ってこいと。
はい、行ってこいと。
それ何年から何年ですか。
2018年の4月から3ヶ月ですね。あ、
コロナ前ぐらいですか。
はい、
だいたいどうかな、今相場で言うと1泊500円ぐらいですかね。
あ、1泊相場は多分1500円ぐらいで。
ああ、それ結構いいんじゃないかな。
最安で500円。
最安で500円、はい、はい、
3ヶ月どこにいたんですか。
僕寄せ場っていう肉体労働者が、
あのアイリンセンターですか。
アイリンセンターで仕事をもらって、建設会社の寮に入って、解体工事ずっとしてて、でその後はそのまあドヤ街に行って、その簡易宿泊所ですね、そこであの清掃のアルバイトしながらずっとそこで、
そのまま居続けるっちゅうわけにもいかなかった感じですか。もう花からもうそれは本を書くためだから、本を書くだけの経験ができたらやめるという。
そうですね。でもまず編集長に言われてたのが、まあ、原稿が面白かったら本にするっていうのを受けてたので、まず面白いものを書かなきゃいけない、
ね、それ結構プレッシャーだよね、大学卒業してすぐに、
本も一冊書いたことないですし、これつまんなかったら自分の人生どうなるんだろ
う。そうだよね、命かかってるだよね、ある意味ね、
まあ、原稿がつまんなかったら、まあ、そのまま西成にずっといたのかもしれないですし、
まあ、本はあのちゃんと書けて編集長のお目柄にもかなって出版ができて、それでまあいわゆるライターの道に入って今に至ると。
はい、そういうことになります。
で東京のホームレスはいつのタイミングでどのくらいですか。
僕はあれですね、ホームレスは2ヶ月やってたんですけど、スタートがあの東京オリンピックの開会式の日に始めたんですよ。
はあ、
去年の夏ですね。
2011年の夏ですね。
はい、2021年。
あ、ごめんなさい、2021年、だから俺太平洋の真ん中にいた頃
だ。そうですね、その時期だ。
はい、その時期ですね。え、どのぐらいやってたんですか。
ちょうど2ヶ月。
2ヶ月ですか、はい、あのね、私今ベース関西がまあ主なんですよ。あの昔はね、扇町公園とか、それからあの大阪城公園とかっていうところにブルーシートのテントがいっぱいあって、ホームレスの方々も相当いたんですが、関西はですね、貧困ビジネスの人たちがターゲットにしてみんないろんなとこ連れてっちゃったもんですから、関西ってホームレスの人ほとんどいないんですよ今。ところがね、東京来ると結構有楽町界隈とか多いっすよね。
有楽町も、
日本で多分ね、ホームレスの人が一番多いのは今東京じゃないかなという実感があるんですが、
なんかその構成、なんか国が出してるデータだと大阪と東京多分なほぼ同じぐらいだった
り。あ、そうですか、そうですか。いや、っていうかね、多分ね、まあ、大阪だと多分貧困ビジネスのターゲットになって、だからあのどっかがこう暴力団、まあまあ、中には暴力団もいて、暴力団がお金稼ぐためのツールとしてあのそういう人たち使っちゃうんだけど、でその人たち、まあ、あの生活保護等を受けて、あの集団で暮らしてたりなんかするケースも多いんですが、東京はいまだにこれだけホームレスの方がいらっしゃるっていうのは、なんか構造的なものがあるんですかね、これ。
そうですね、まあ、大阪でホームレスしたことないんですけど、東京でやってみた感覚としては、かなり住みやすかった、
ホームレスが。
住みやすいんですか。
はあ、
ホームレスにとってはその環境が整ってたというか。
食べ物は、
食べ物は僕あの2ヶ月間でお金使ってなくてですね、食べ物には、炊き出しがものすごい量、支援団体の方々がやってくれて、
食べ物に困ることはないわけですか。
なかったですね。
はあ、どうなんですか、その生活保護を受けた方が、ホームレスの皆さんだから、あの生活保護を受けられない全国的な事情はですね、家があるとか車があるとかっていう方はもう花からその生活保護の対象にならないから、だけどホームレスやってると生活保護の対象になるわけで、生活保護を受けて普通に暮らしたらいいじゃんっていうことにはならないわけですね。
まあ、中にはその家族にバレたくないとかそういう理由で受けない人もいるんですけど、結構今ホームレスやってる人は、まあ、ホームレス選んでるというか、
生活保護じゃなくてということですか。はい、どういう構造なんですか、それ。
その、まあ、ホームレスの中で年金をもらってる人がかなりの数いて、
は、
はい、僕も結構びっくりしたんですけど、
ええ、
むしろホームレス曰くその今時年金もらってないでホームレスやらねえよみたいな、雰囲気になっていてですね。
どういうことなんですか、それ。
まあ、年金が、まあ、結構厚生年金とか払ってた人はかなり入るので、はい、
そうですね、厚生年金だと、まあ、基本的に家があれば、あの食うには困らない最低限餓死しないレベルの年金は出ますよね。国民年金だけの人は、ね、とんでもないことになってますけど、厚生年金だとまあまあ、あの 今モデルの場合はモデルっていうのはあの厚生年金のモデルっていうのは奥さんの基礎年金も含めた金額が新聞に出てますから、うん、あれがだいたい20万円ちょっとぐらいなんですけども、だからそこから奥さんの基礎年金除くと平均で厚生年金って13万円から15万円ぐらいの間ぐらい出るんですね、うん、だから40年間サラリーマンやって60過ぎになりました、65歳から年金もらえますって言った時に単身でだいたい13万円から15万円の間ぐらい年金出る人多いんですよ、うん、その場合どういうことですか、年金もらってそれでも何もホームレスっていう選択じゃなくてもと思うんですけど、
まあ、そう年金がいっぱい入る人は、まあ、まず生活保護を受けられないですし、
あ、はいはいはい、
でホームレスじゃなく家借りるんですけど、
ええ、
ちょうどなんか7万円ぐらいの受給額の人が結構ホームレスに流れていて、その生活保護を受けると絶対に家借りなきゃいけないん
ですよ、ね、そうですね、はい、
でまあ、東京で住むとなると、まあ、光熱費入れて7万円8万円が住居として行くんで、その年金額の人がホームレス、あ、生活保護を受けちゃうと、手取りが減ってしまうんですよね。
生活保護の受給でいくらかっていう最低が下りて、そこから例えば年金が7万円出てると7万円差っ引かれた残りしか出ないと、はい、その残りしか出ないで普通に暮らして家賃まで払ってると実際に使える可処分所得が減るということ、
そうです、ですか。ただまあ年金7万円もらって家借りないでいれば自由に使える額が、
ああ
7万は丸々使える、年金分は
確実に使えると、
はい、
そりゃそうだね。なるほどね。
ただ自分が思ったのは、たとえそうだとしても、僕家借りると思うんですよ、生活保護を受けて、
はいはいはい、
そこで、まあ、ちょっとでも使いたいから路上でいいやっていう考えの人がホームレスになってる、
ただね、路上もね、結構辛いと思うよ、特に冬場なんか寒いし、はい、
まあ、なかなかやってみると、まあそうですね、
季節にもよるよねこれ、
はい、ただみんな言ってたのは夏の方が辛いと。
え、そうなんですか、
はい、みんなおっしゃってました。
なんで、
そう、冬になると、あの教会の人たちが、
はい、
すごいゴアテックスとかの寝袋とか毛布
ゴアテックス
配ってくれるんですよ、
はあ、
で凍えじぬことはないと、
はあ、
はい、言ってましてね。
あ、夏の暑さの方が耐え難いってことですか、
はい、暑いともどうしようもないんで、
あ、まあ確かにな、はい、そうだな、それはあるかもしれないな。そうなんだ。だけどその現実をじゃあ見て、この国はどうしていったらいいとか、そういうことも考えるわけですか。そんなことまでは考えないっていうか。
僕自身が、
はい、まあ、社会全体も本人もそうなんですけど、
まあ、ホームレスを、まあ、前提としてホームレスの数減らさなきゃいけないみたいな、なんか概念がある気がするんですけど、
はいはい、あ、社会全体の雰囲気としてね、はいはい、
まあ、そこまでしなくていいんじゃないか、
自由に生きたい人は自由に生きればいいじゃねえかっていうことですか、はいはい、
もちろん困ってる人いるんで、その人が社会に戻ってくるのはいいと思うんですけど、もう自分で選んでやっちゃってる人がいるんで、はい、
どうなんですか、比率で言うと自分もどうしてもそうしかできなくてそうなってる人と自分で選んで生き方として選んでる人とどっちが多いですかね、
まあでも半々ぐらいですかね、
あ、
なんとなくですけど、
ええ、
まあ、選んで路上にいる人も多分大金が手に入れば家を借りると思うんですけど、
ええ、あ、
まあ、生活保護を受けるぐらいなら路上の方がいいっていう人は、
ええ、
結構な数、はい、
あ、いらっしゃる、
はい、
ほう、よく今ね、そういう状況の中でそれでも自転車にポリ袋にものすごい量の空き缶詰めて、運んでる人いるじゃないですか、あの皆さんのあれ収入ってどうなってるんですかね。
あの方々は結構な額稼いでいて、
どのぐらい稼げるんですか。
僕会った中で一番すごかったのが月20万
くらい
の
人が、空き缶拾いで、
あ、ちょっと時期にもよるんですけど、今ちょっと鉄の値段ものすごい上がっていて、
はいはいはいはい、
まあ、コロナとウクライナといろいろ、それで倍になってるんですよね、鉄が。
あ、
それで20万なんで、
ええ、
まあ、普段はまあ10万とか。
でもそんなに稼げるんですか。
それそんなに稼いじゃったらあれだよね、申告したら税金取られるレベルだね。へえ、そうなんだ。いや、私なんかまあどっちかっていうとどっか旅人みたいなところが あるので気持ちはすごくわかるんだけど、どうなんだろうな、世間一般の人はどういう理解なんでしょうね。
うん、まあでも 僕もやる前もうものすごい辛いだろうなと思ってたんですけど、やってみればやってみたで、ちょっとやっぱり対応してくっていうのもあって、慣れてくるんですよね、なんでみんなや実際なれば意外と いけるでも有楽町でもホーム下に寝てる人いますけど、見ると辛そうじゃないですか、まあでも実際あそこで寝るのってホームレスとしてはだいぶ羨ましいんですよね。
なんで
屋根があるとこで寝れる。
そうですね、有楽町のガード下は屋根ありますよね。
そうだいぶ寝心地はいいと思います。
いいですか、はい、あれですか、そのあのじゃあそこにこう自分が暮らし始めたとしますよね、その時にいやそこは俺の場所だとかっていうトラブルは起きないんですか。
意外となくてですね、はい、まあ、村みたいになってるとこがいっぱいあって、はい、秩序さえ乱さなければいい。
あ、新規参入でも構わないってことですか、
は
い、
ゴミとか散らかすとやっぱり苦情が入って全員が住めなくなってしまうので、そこだけ守ってれば、はい、何も言われることはないです。
はーはー、ホームレスやってる時に食った中で炊き出しその他もいろいろあったと思うんですけど、一番うまかったものなんですか。
ほかほか弁当はがもう一番良かったですね。
ほかほか弁当、
はい、ちゃんと買ってきたのを配ってくれて、ほか弁で買ってきたのを、
あったかい。毎日いろんなところで配られたりしてる感じなんですか。
そうですね、まあ、先出しがない日は1日もなくて、最高で1日7回ぐらい、
7
食食べたことがあって。
ということは幸い今の日本では餓死することはないってことですか。
正直餓死は、はい、ないですね。ない。東京においてはおそらく
ない
ないですね、
はあ、
ただその情報を手に入れられないホームレスもやっぱりいて、
やっぱ情報格差みたいなやつがあるんだ。
ありますね。だいぶ
その情報は何ですか、口コミですか。
はい、完全に口コミで。
となるとその人間関係構築できないタイプの人は生きるのが辛いってことですね。
はい、なんでそういう人にその情報を教えたりっていうのを2ヶ月の間で何回かしましたね。
あ、
おいくつぐらいの方が多いんですか、ホームレスの方。
やっぱりでも定年過ぎた年齢が一番多いかな、はい、60から65以降が多いですね。
なんかきっかけみたいなやつあるんですかね、
ホームレスになったきっかけ、はいはい、やっぱ酒ギャンブルで、もういくらお金があってもあるだけ使ってしまう人たちっていうのがやっぱりいて、
はいはい、
まあ、必然的にホームレスになってしまうな
と。おうち叩き出されちゃうとか、はい、ああそうなんだよね、そうなんだよね。でもね、私ちょっとだけ不謹慎な言い方をするとちょっとだけ憧れるところもあってですね。
まあ自由なね、自分で選んだ方なんか特にね。
ただ私ね、お風呂入れないの辛いなと思ってですね。
お風呂もみんなちゃんと入ってました。
え、いろいろ。そういえば最近ホームレスの人ってそんなに匂う人いないもんね。どうやってお風呂入るんですか。
みんな大体 2,3 万ぐらい収入があるんですよ、
ええ、
都からの仕事がもらえたり、
はいはいはい、
あと他にもいろいろ仕事があって、
ええ、
なんでまあ 2,3 万あればまず銭湯50回ぐらい行けるんで月に。
あ、まあそうですね、
あと
月に50回も銭湯行かないでしょ。
区役所が貸してくれたりとか全然あって。
あ、私ね、ある時、私ね、カプセルホテル泊まるのが趣味だったりするんですよ。ほんである時年末の年越しのタイミングでカプセルホテル泊まりに行ったら、前後東京都が配るカプセルホテル宿泊券持ったホームレスの人が前後で、俺フルで金払ってるのになんかすげえ損したような気がするんだけど。っていう経験はありましたね、そういえば。ああそうっすか。これからどんな人生ですか、目標は。
いや、もっと激しい冒険をしたいですね。
激しい冒険したいですか。船貸しましょう。
ちょっと水で沈むだけはちょっと怖いんですけど。
じゃあそれ以外でね、ちょっといろいろ登り詰めていただいて。
いやいや、またぜひ。ゆかふじの連載すごい面白いし、楽しみにしてますんで、
はい。ありがとうございます。
はい、ご活躍を。
はい。
今日は本当にありがとうございました。
頑張ります。ありがとうございました。
この時間はルポライターの国友浩二さんに伺いました。
ズーム。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかを、ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。 ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
1月23日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。
こんばんは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この時間はズームをミュージックリクエストご紹介してまいります。今日のお題はザルそばのつゆが全部テーブルにこぼれた時に聞きたい曲。も
うコンビニのザルそばだからどうにもならないんだな、これが
辛坊さんの失敗談、はい、まあ、その後がねえっていう結果になりましたが、
はい、まあ、はい、人生いろいろ、
はい、ではまずは愛知県のあんちゃんのじいじさんです。辛坊さん、つゆをこぼしたのは一瞬の出来事だったと思いますが、その瞬間をスローモーションで再現したら、辛坊さんの表情は普段の数倍大きな目でびっくりしていたでしょうね。
何ですかそれ
ねえ、そこで中森明菜さんのスローモーションをお願いします。いや
本当にね、スローモーションで見えましたね。
わーって、
はい、止められるかと思って、途中で止めに行こうと思ってあの被害が広がるという
ですね。そうですね、はい、それから埼玉県草加市のママッキーさんです。そばつゆをこぼした時に聞きたい曲は、そばにいるね、青山テルマさんフィーチャリングソルジャー。
本当にそばにいります。はい、
つゆがそばにいるのでっていうことね。
ほいほい、
はい、それから途中で出てくるソルジャーさんのちゃんと飯食ってるかという歌詞も辛坊さんに
書いてる。そういう歌詞があるんだ。
入ってるんですね、面白い。埼玉県狭山市のたい焼きおじさんはですね、おそばのおつゆをこぼしてしまった時に聞きたくなるのはズバリあんりさんの悲しみが止まらないですね。全くその通りです。
はい、そうなんです。
この方もね、お蕎麦のおつゆをこぼす経験者だそうです。
そうでしょ。いや大抵あるんですよ、そういうの。
まあ、あります。ここまではありますけど、そのこぼしたおつゆに蕎麦を浸して拭くっていうことは、ね、いやいや、
だってさ、他にその方法があればいいけども、そこにしかつゆがないんだもん。
いや、その発想がすごいですよね、辛坊さん、ね、
自分でもねやらなきゃよかったと大変後悔はしてるんですが、もうやっちまったものはしょうがないです。で、まあ、やっちまったところが食っちまいましたからね。
そうですね、はい、八王子市の奈落さんは、図らずも増山さんが言っていたように自業自得だと思いますので。
自業自得ってさ、それひどくない。
誰もおすすめしてないですもん。そこでリクエスト曲は尾藤勲さん、悲しき願いをお願いします。あ、歌詞に、ね、願いね、誰のせいでもありゃしない、みんなおいらが悪いのかとあります。はい、と、
そう
そう、あとは三浦市の釣りバカキンキンさんです。キャリーパミューパミューのもったいないランドです。
辛坊さんはもったいないトランドだと思います
もったいないトランドです、
はい、
ちょっとね、あの週明けなんでなかなかこう気持ち、なかなかね、
パチンコ3万発出しちゃうんだけどパチンコ玉3万発出って何を発出って、3万発出ましたでしょ。それ
ちょっと区切りがね、はい、これはもったいない、トランド、
はい、もったいないトランドです、はい、
辛坊さんはもったいないと思ったんですよね。
もったいない、本当にもったいない。
それから横浜市の阿久津さんです。なんてこったのイタリア語ということで、アバのマンマミア。
マンマミアってなんてこったっていう意味なんだ。
そうなんですか。
そうなんだズームオンミュージックリクエスト、本日は青山テルマ、そばにいるね
そばにいるね、おつゆはね、はい、ということで、じゃあ青山テルマさん、今日は、5時28分ぐらいになりますかね、エンディングちょっと遅めになりますので、お楽しみになさってください。さあ、番組ではまだまだご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。関東の連続強盗、押収したスマホから別の住所。 関東地方で相次いでいる強盗事件で、犯行グループが使用していたスマートフォンから東京足立区の住宅に関する記載が見つかり、警視庁が住民を避難させたと読売新聞が報じました。一方、朝日新聞では相次ぐ強盗事件に関わった疑いのあるグループが広島県や山口県など全国で活動していた可能性があると報じています。
現在進行形でどうもですね、犯人全員捕まっているわけではないので、今後の犯行も予想されるので全国的にかなり警戒しなくちゃいけないかなという話です。このニュースを受けてですね、うち私いきなり昨日なんかえらい事件が起きてるみたいで、うちなんかあんた東京に行ってる間はいないのが分かってるからって言われて、だけどどうしようもないじゃないですか。言っときますけど、うちはですね、屈強な若者で空手経験者が2人いますから、やめた方がいいですよ。その上うちの金庫はですね、私の衣装しか入ってませんから、その2013年の太平洋横断の直前に書いた遺書がそのまんま入ってるんで、開け方もちょっとよく分かんなくなってて困るんですけど、うちの金庫は私の手紙1通しか入ってませんから、だから狙っても無駄だから諦めた方がいいですよって話なんですが、という冗談は横へ置いといてですね、何が今起きてるかというと、どうやら、多分暴力団じゃないのかなって言われてるんですが、その中心の人物がどうやらまだ逮捕されてないみたいで、どっか司令塔役みたいなのがいて、全国の狙えそうなお金持ちの独居老人、一人暮らしのお年寄りでお金持ってそうなところをピックアップして、リストアップして、実行犯は闇バイトで闇サイトみたいなところで集めてきて、だからその実行犯の人たちで捕まった連中に話を聞くと、捜査をするとどうもその一緒に犯行はやってるんだけど相手は知りませんと、だから闇バイトで集まった人間同士が、だからどっかに司令塔がいて、その手の資産家の一人暮らしの情報みたいなやつのリストアップが行われていて、闇バイトで実行犯を集めて、それぞれターゲットを決めて、その実行犯を送り込んで、手口が非常に似通っててですね、どのくらい相次いでるかというと、その今山口や広島での地方の事件も関与してるんじゃないかっていうのがニュースの原稿の一部にありましたけれども、はい、関東地方だけで去年から今年にかけて10件起きてるんですよ。で、その中で、狛江のケースみたいに、被害者の方が殺されてしまったようなやつは大きなニュースになりますけれども、そうでないやつはそんなに大きなニュースになってないから気がついてないだけで、実はほぼ同じ手口で、同じ実行犯は各犯行現場でバラバラかもしれないけれども、どうも指示命令系統は一つじゃないかっていうのが、関東だけで手口から判断して、去年から今年にかけて10件。で、手口はみんな非常に荒っぽくってですね、その資産家のうちにドカドカドカッと複数で押しかけていって、被害者を縛り上げて、だから狛江のケースでは90歳のお年寄りが殺されてしまいましたけども、殺されてないケースもいくつかあるんですが、要するに強盗ですわ。典型的な強盗、荒っぽい手口の強盗で、被害で去年の12月に東京中野の不動産業者の男性、これはそんなに高齢者じゃないんですけど、49歳の男性が襲われたケースではですね、自宅で現金3000万円。だからこれ事前に情報がなかったら多分こんな犯行できないんですよ。自宅に3000万円置いてるっていう情報はどっかから漏れてリストアップされていて、で、その狛江で90歳のお年寄りが殺された事件に関して言うと、そういうその中野のケースとかいろんな別のところで起きた強盗事件で逮捕された犯人が残した、あるいはもうその逮捕される時に見つかった携帯電話の履歴をいろいろ調べていたら、そのお金持ちのリストアップされてる中でその90歳の女性があって、警察が他の事件で手に入れて狛江の人がリストアップされてるっていうんで家に行ったら殺されてるのが見つかったと、だからもうちょっとだから警告が警察同士のやり取りが早くて、犯行前に警察が言っていたら 巻き込まれずに済んだ可能性もないとは言えないんだけど、この辺の時系列が今のところあんまりはっきりしてないんで、何とも言いにくいところなんですが、ただ今実際にその警告、この今回の狛江のケースを受けてですね、リストアップされててまだ犯行が行われていない人たちに警告をしたり、とにかく家から出てくれって言ったりとかっていうことが、
は
い、行われているということなんですが、でどうもやっぱり各事件をの現場を見てみると、先ほどお話ししたみたいに全国的にお金持ちで一人暮らしで自宅に現金置いてるような人たちというのが多分ね、オレオレ詐欺なんかと共通してるんだと思います。でオレオレ詐欺でも、はい、いわゆる特殊詐欺ですね、これも被害に遭う人っていうのが全国の一覧表みたいなものが犯罪組織で出回ってるって話がありますが、その中でもなおかつ現金がかなり自宅にあって自宅の警備が緩やかで、いる人が少なくてっていうようなところが犯罪者グループでリストとして出回っていて、どうも司令塔役みたいな人間が闇サイトで実行犯を集めて、手口は教えて、その荒っぽい手口で強盗して多分お金は分配するんだろうな。でちなみに先ほど申し上げたですね、東京中野区の不動産業者が自宅で約現金3000万円を奪われた事件では、はい、警視庁はですね、おそらく実行犯は7人と見てるんですが、この事件で逮捕されてるのは2人だけで、残り5人は逃亡したまんまらしいです。でそういう連中が今まだ次の犯行を計画して、司令塔役が人を集めて、リストが全部押収されてるわけではないので、
はいはい、
まあこれしばらく警戒をしないとまずいぞっていうことで、
ね、
まあ、今回たまたま狛江でそういう経緯で警察が行ったところで遺体、ご遺体が見つかって、あ、全国的な犯罪組織が暗躍していて事前にどこを襲撃するか決まっているという、そのリストが出回ってて警察がその家に行って犯行現場に遭遇するということがあったんで、今大きなニュースになってますが、実は去年から今年にかけて同種の事件は10件ぐらい起きていて、被害者が殺されてしまったような事件はかなり大きく取り上げられてるんで皆さんは知るところになってますが、一般的に大きなニュースになっていない、新聞に載っていたって最終面の片隅にベタ記事で出てるような、あるいはもう全く事件としてニュースにもなっていないんだけれども、同じような強盗事件が今全国的に多発して、関東だけでも去年から今年にかけて10件、それプラス地方での事件もどうも、だ全国的に狙われてる人たちが今この時間にも相当数いるんだと。だからまあ狛江のケースの二の舞にならないように、警察はもう早め早めにですね、ターゲットになってるということが分かってるところは全部警告というか通告して気をつけろと。でまあ地元の交番署からの見回りを増やすとかですね、だ犯罪を抑止するという方向性に行かないと、いや行って警察官が行ってみたらご遺体がありましたではね、
遅いとね、
はい、
本当に
というニュースが実はあんまり大きなニュースになってないけれども、同種の事件が今大変な数多発しているということはぜひ知っておいてください。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしたのはラジオネームママッキーさん、パンダのプーさん、フサコンさん、三橋のマイケルさん、4名の皆さんのリクエスト、青山テルマフィーチャリングソルジャー、そばにいるね、そばにいるね、そばにいるだろそばつゆはという、そばつゆの歌ではなかったですが、
ね、
はい、いうことで、いや手元に歌詞カードがありましてね、
はい、じっくり見ちゃいましたよ。
そうなんですよ、ベイビーボーイ、あなた、私はここにいるよ、どこにも行かずに待っているよ、You know that I love you、 You know that I love you、You know that I love you なら、私が あなたを愛してるというのを知ってるよねっていう、はいはいはいはい、いうのを That I love you、 That じゃなくて DAT で
That
なんです。 That、 これ多分学校英語で英語を習ってる人は分かんないと思いますけど、まあ、要するにスラングっていうかですね、英語の口語の会話言葉で That が That になるんです、なまるっていうかですね、まあ、ザットなんですけども、
ザットの意味でいいですね、
はい、歌詞カードでダットって書いてあると、ダットって何よって、
何だろうって思いますよね。
ダットです、 THAT ですね、はい、まあ、そんなことはいいですか。それよりもね、私が心配しておりますのは、
今日まあ冒頭からお話ししているようにですね、うん、全ての発端は寒すぎたというあの寒い中原付で1時間もかけて空港に行ったところから全てのつばづきが始まって、
うん、なんかね、こうついてないなって思うとね、
テーブルにこぼれたそばつゆでそばを食う羽目に陥るという、
次から次へとついてないことが ね、
だいたいまあそういうもんですよね。そうそう、でこのやっぱ寒いということが一つキーワードで、はいはい、それが明日からなんかとんでもないことになるらしいじゃないですか。
明日の日中ちょっとまた気温はあの今日よりは上がるんですけど、明後日はね、あの関東は明後日の
なんか最低気温が氷点下3度ぐらいまでは下がるんじゃないのっていう、はいはい、いや関東で氷点下3度は相当寒いよ。
水曜日が、氷点下3度まで下がるという予想が出てますからね、
は
い、
ちょっと明日から全国的に寒波襲来、はい、明日明後日し明後日ぐらいですか。
そうです、
はいはい、十分お気をつけいただきたいと思いますが、
気をつけてください。
いや私あの今日ついてない話をしましたけれども、うん、あの最近とっても幸せなこともいくつかありましてね、まあ、そのとっても幸せなことについては、うん、あんまりこの番組でお話しする機会がなくて、私実はですね、はい、ご報告していない重大事件が一つありまして。
どうしたんですか。やだ、ちょっと緊張しますね。何だろう。何でしょうか。
誰もまだね、多分この番組スタッフには誰もあの構成作家の鍋谷くんですら知らないと思いますよ。
何でしょう。
あのね。
何だろう。めでたい。
言っちゃっていいですか。すごいめでたいんです。
放送で言えるんだ
ろう。言えます言えます。私ね。
何でしょうか。
テレビが壊れたんですよ。それで。うん、65インチの有機 EL テレビってやつを買ったんです、はい、65インチで、うちのテレビ置くところを測ってみたら、うん、最大75インチまでは置けそうだということが判明したんですね。それで大阪の、あの大阪駅前にあるヨドバシカメラに行ったら、うん、今一番でっかいテレビって88インチっていうのがあるんですよ。88インチのテレビってとんでもなくでかいよ。
でしょうね。
だけどこれはうち置けないんですよ、はい、だからうち最大でも75インチまでしか置けないんですが、うん、75インチだと、うん、あのそこそこお値段が、
そりゃそうでしょう、
ね、それも有機 EL にすると、はい、有機 EL と液晶って値段がやっぱ3倍ぐらい違いますから、それで、うん、ちょっとやっぱ75インチの有機 EL はちょっとなと思ったんで、いろいろこう悩みに悩んだ末、その日1日限定限りの特価品っていうのがあってですね、1日限りの特価品の65インチ有機 EL テレビっちゅうのを買ってきてですね、先週末据え付けてこれを見始めたらいいね。でかいテレビが、
いや、のびのびせいせいと画面見られてね。
これでエイリアンを DVD で見たらですね、エイリアンがドーンと出てきて、うわエイリアン怖えみたいな。
もう楽しんでくださいよ、十分ね、はい、さあこの後5時35分からは小島奈津子さんのお帰りなさい。で明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです。でこの午後3時半からのズームそこまで言うか、ゲストは東海大学教授のキム・キョンジュさんです。無人機の領空侵犯以降、緊張感高まる韓国と北朝鮮の動向にズームしていきます。
今週末はね、エクソシスト見ようかと思って、首がグリーンって回るのが65インチ大画面。
まあまあ、
さぞ、ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日もお聞きくださいね。